この番組は株式会社クリスター、文豪名城株式会社、ガードナー株式会社、株式会社三洋産業の提供でお送りします。
上質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、さあミネラルクリスターで検索。
Love FM Love FM、
ロマンチックラジオ。
このブロックですけども、それでは自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、高見八幡宮の宮司の古賀康明と申します。
よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
やっぱりもうあの入ってきた時からやっぱこう雰囲気がやっぱ違いますもんね。
そうですか、はい。
今日着ていただいてるこの衣装はどういう風な衣装なんでしょうか。
これは一番いつも着てる部分ですよね、はい、
うん、
あの白衣と袴ですね、
はい、白衣と袴、
はい、はあ、
これはその普段 の, その金麦っていう形になるんですか。
まあ、金麦ですね、はい、
はあ、はい、そうですか、はい、さあその高宮八幡宮なんですけども、もう歴史もかなり長いということと、はい、で古賀さんはその神に使える、まあ、あのこの業界に入ってもどれぐらいになられるんですか。
一応40年ぐらい。
40年
してますね、はい、
40年。もうそれはあれですか、やっぱりもうご自身の意思といいますか、もうこういうふうにやっぱりそのお仕事をしていかないといけないっていうのがもう決まってた状況なんですか。
いや、なんとなく興味があったんでですね、
はい、
始めたところですね。
そうなんですか、
はい、
何がきっかけでそういうふうに興味を持たれたんですか。
やっぱ最初なんか目に見えないものをやっぱりこう感じるのは神秘体験的なものがあって、
はい、それ
で禅に興味を持って禅の勉強をしていくんですよね。
はい、
それから、うん、あの禅をこう突き詰めていって、こうなんか禅が日本の文化と思うでしょ、はい、茶道とか茶道とか、はい、武道とかも加わって、うん、でも日本ってあの考えたら神道があって仏教は後から入ってきたもので、はい、でそれで気がついて思ったらなんか神道にすごい惹かれてですね、うん、で神道の先生のところに教えを請いに行って、それから漢師の修行させられたんです、ね、
はい、うん、40年ということですが、はい、それはあの修行は抜いてってことですか。修行も入れて、
修行も入れて、はい、
どれぐらいの修行期間というのがあったんですか。
7,8 年修行してましたね。
7,8 年修行、
はい、
7,8 年修行したからじゃあ宮司さんになれるかっていったらそうでもないんですよね。
それも全然違いますよね、はい、
結局そのやっぱその先の見えないトンネルに突入し、
はいはいはい、
っていう僕なんかそういうイメージがあるんですけども、
はい、そうですね、はい、
どこまでも。でも今もまだ修行されていたりとかいろいろとこう自分のこともこう磨かれてるっていう部分もあるわけでしょ。
まだ修行中ですね、はい、
はあ、これやっぱ一生続くものなんですか、修行っていうのは。
そうですね、立ち止まると前に進めないんですからね、
うん、はあ、そうなんですね。
それと特に今はあの人に教えるという後継者を作るとき、うん、自分が止まっちゃうと見えなくなっちゃうんですね、
はあ、
自分が突き進んでる状態じゃないと教えられないんです。
そうなんですね。
そろそろ手を抜きたいと思ってるんです
か。いやいやいやいや、もう早速ありがたいお言葉をいただいたような感じがするんですけども、はいはい、この高宮八幡宮というのはどちらにあるんでしょうか。
はい、南区の高宮駅でありますよね、はい、そこから少しあの、うん、山の手の方に登ったところです、
ね、はい、で歴史も深いということですけど、はい、大体およそどれぐらいの歴史があるんですか。
一応神社の社史とは1400年ぐらいになってます、はい、
うん、そうですか、はい、で具体的なその、まあ、事業内容と、
はい、
まあ、我々日本人はなんとなくその、はい、分かってはいるんですけども、はい、やはりでもその、まあ、神社によってまたこう、ね、
はい、
神様が違うということで、うん、この高宮八幡宮はどういった事業内容なんでしょうか。
仕事というのは普通あの土地の神様、
はい、
うぶすなの神というんですけども、うん、その土地に住んである方の、
はい、
まあ、生命財産、うん、命をこう守っている神様ということで、はい、ですから、まあ、初宮という子供さんが生まれて、うん、あと七五三、そしてあと厄年とか青年のいろんな通過儀典のたびたびにお祭りしたり、はい、お参りに来られたりする形ですよね、はい、
そうなんですね。で古賀さんはどういったお仕事をされてるんですか。
あ、だからまあずっと、うん、まあ、お祈りしてますよね。お掃除とお祈りですね。
お掃除とお祈り。もうでもお掃除なんてのはそのお弟子さんがしてくれたりとかするんじゃないんですか。
あ、やっぱうちはそんなに大勢じゃないか、自分もこうやって、
はい、そうなんですね、はいはい、朝何時ぐらいに起きられるんですか。
今は職員の関係でやっぱり8時ぐらいからにスタートしてます、
はい、あ、もうじゃあお仕事は8時ぐらいと。
そうですね、はい、
は 起きるのはどれぐらいに起きるんですか。
もう7時ぐらいです。あ、そんなに早い。
なんかちょっとほっとしました。なんかもう3時ぐらいから起きてね、
はい、
まずはもうそのお掃除から始めてるのかと思ったらそうじゃないんですね。
そうないです、
はい、そうですか。お休みはあるんですか。
いや、この頃休み取りますけど、ね、昔は休みなかったですね、はい、一人の時は。
はあ、そうなんですね、はい、まあ、だからまあその地域のまあ本当に神様ということで、ね、で、まあ、我々、まあ、僕が住んでる近くにも神社があったりとかするんですけども、はい、そういった神社っていうのは、何かこう、まあ、我々はどういう、こう、心持ちで、例えば、足を運べばいいものなんでしょうか。
本来、産砂の神社とか、ね、氏、はい、神様っていうんですけど、自分たちが常にこう、うん、命をね、いつも守ってくださってるという。
は
い、ですから、もし本当にこう、信仰的には、うん、目に見えないその守りがなくなったときは、もう、はい、あの世に帰るときという。
はあ、そうなんですね。
ですから本当にあの世に帰るときも、魂はその土地の神様があの世にこう導いてくださるというお約束になっています、うん、で生まれてくるときも導いてくださるという。
そう、うん、ということは、じゃあ自分が生まれた土地だったりとかっていうものもやっぱりこう、そうですね、意味があって、
は
い、
で引っ越してきたら、うん、今引っ越してきた土地の神様が自分の今この瞬間瞬間の命を守っているということになりますね、
うん、はあ、そう、うん、ということは、やはり、まあ、何かこう、行事があるときに、例えば手を合わせに行くんじゃなく、なんかこう、気が向いたときだったりとか、常にこう、感謝の気持ちを持って神社に足を運ぶということが、
そうですね。
大切だと。
だから、命のもとという形ですよね。
はあ、そうなんです。
本来的には、はい。
でもやっぱそれ、もう我々、まあ僕もそうですけど、やっぱ日本人ちょっと忘れてる部分っていうとか、やっぱ勉強できてない部分ってたくさんありますよね。ああ、
そうですね。戦後、だんだんそういうの言わない方向がずっと続いてますからね。
そうですよね。はい、でもそういったものをやっぱりこうね、うん、小川さんやっぱりこう皆さんに教えていただけてる、はい、ということですけども、で、まあ、ぜひ地域の皆さんにも来ていただきたいよということで、はい、お祭りもあるよということ で、はいでね、はい、後半はそのお祭りの内容をですねお伺いしていきたいと思いますので、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします、はい、します。さて、このブロックはですね、高宮八幡宮の宮司でございます、古賀康明さんにお越しいただいております。まあ、本当に我々がどういう心持ちで神社に足を運べばいいのかとかね、そういったお話もですね、していただいておりますけども、なかなかでもやはり、神社に足を運ぶっていうのはなんかこうお願い事がある時だったりとか、ね、はい、初詣の時だったりとか、はい、ね、お礼に行ったりとかだったりするんですけども、はい、昔からこのお祭りというものはやっぱりこう神社では開催されてたものなんでしょうか。
あ、そうですね、はい、
ほう、これはどういった目的でお祭りっていうのは開催されてたんですか。
いや、日本のお祭り、神社のお祭りほとんどは農業事業、はい、行事にこう、うん、合わせた形のお祭りですね、
は
い、そしてこの夏祭りは、うん、まあ、大払いという1年間 の、 その汚れとかストレスをお払いするというのが6月の30日と12月 の、 3、うん、大晦日にやるんですけども、うん、それ と、夏にはこう虫がこう湧いてきてですね、
はい、
まあ、農業の邪魔をしますよね、うん、その虫を追い払うという虫追いの祭りがあります、はい、でその虫追いの祭りの時ではちょうど農閑期に当たりますから、はい、皆さん農家の方が一休みと、
うん、
ですから虫追いの行事をしながらみんなで食事したり、
はい、
いわゆるレジャーを やってると、うん、そういうお祭りです。
そうなんですね、はい、それがこの6月の25日
そうです、
はい、行われるということで、はい、何時からなんでしょうか。
あ、2時からですね、
はい、2時から、はい、これお祭りのタイトルと言っていいんでしょうか、
はい、
どういったタイトルがついてるんでしょうか。これは
一応、夏祭りで、ねはい、大払いと、獅子祭りですね、はい、そういう形の名前にしています。
は
い、
おー、そうですか。まあ、その1年間の厄を払いというようなところと、はい、夏と、まあ、冬にされるとね、先ほどおっしゃっておりましたけども、はい、やっぱあれですか、その我々やっぱ参加してやっぱそういったものをやっぱ払ってもらった方が良かったりするものなんですか。
はい、ストレスというかですね、うん、はい、だからストレスっていうと、まあ、肉体的なストレスと精神的なストレスと、はい、で、まあ、信仰的にはこう霊的なストレスと、
はい、
目に見えないものがストレスとしてやっぱ作用しているんで、
はい、
だからそういうものがこうある程度限界に達したら病気になったり体調崩すと、
は
い、どれか一つでも少し薄めていけば、
うん、
まあ、無事にいけるんじゃないかというそういう発想ですよね。
そうなんですね、はい、まあ、例えば本当に、まあ、病気だったりとかちょっと体の調子が悪いなっていうのはいろんなものが蓄積されていたりとか、はい、そういったものがやっぱりこう、まあ、体に、はい、まあ、残ってきてると、
そうですね、
それを一旦リセットするという意味合いもあると。
はい、そうですね、はい、
これはでもなんかもうあれですね、じゃあもう毎日神社に通った方がどんどんと 払われる気がしますね。
あ、そうですね、実際そうですね。
実際そうですか。
はい、
小川さんはやっぱりもうストレスとかやっぱりはない。
多分ない方ですね。
は
あ、
はい、どういうふうにこう例えば心のリフレッシュとかされてるんですか。やっぱ毎日のお仕事もあると思いますし、いろんな方々やっぱりこう、はい、ご相談に来られるわけじゃないですか。はい、どういうふうにされてるんですか。
やっぱりあの切り返しますよね、うん、だからあのお祈りとか言って、はい、心を澄ますとか、うん、まあ、お祓いっていうのを一緒に緊張してあとパッと解放しますよね。
はあ、
それの繰り返しでずっとストレスがないみたいですね。
そういうこと。
はい、
はあ、まあ、生活においてやっぱりこうきちんと緊張するということは大事だと。
そうですね。はい、
でその緊張があるからこそその緩和もまた。
そうです。はい、
はあ、
しかもうちであの簡単な15分ぐらいのお祈りがあるんですけど、うん、
はい、
それをお教えすると、はい、だいたい早い人で1年、だ3年経てばほとんどストレスがなくなって、顔が笑顔になってますよね。
そうですか。
ここに眉間にしわ寄せるっていう、
はいはいはい、
そういう方がだいたいなくなりますね。
なくなる。
女性はだから美人になりますね。
なんと、うん、でも小川さん本当に眉間に全然しわがないですもんね。はあ、い、ちょっとうちはもうあの女性スタッフがね、はい、だいぶ疲れてますから、
はいはい、
2人とも俺はもう、はい、行った方がいいんじゃないかなと、
は
い、
でエステの料金は取りませんから。
あら、エステの料金は取らないと。で心も軽くなり、はい、美人になる、
はい、
これはちょっとねえ、はい、でまあ、あのきっかけとしてこの6月の25日の夏祭りに来ていただければいいかなということですけども、はい、 そね、その他どういった催し物が行われるんでしょうか。ま
あ、一応あの子どもさんを中心にして、うん、
はい、
あの子どもさんがあの獅子頭というのを今おみこしにして、それを担いで回るんですよ。
はい、
それで今度はあの自分たちはその大払いで血の輪くぐりをしたりとかしてお清めして、そのお清めした子どもたちが一応町内を歩いて町内を街の中をお清めするという形になっています。
そう、はい、もうじゃあもう地域貢献ってことですよね。これ
ですね、はい、
お祭り自体が、はあ、い、そうですか。あのえ何をくぐるって言いました。
血の輪くぐり。
血の輪くぐり、はい、この血の輪くぐりっていうのはどういった意味合いがあるんでしょうか。
あのかやという植物でこう輪っかを作ってそれをくぐるんですけども、はい、うん、はい、それによってあの汚れが取れていくという、うん、ことになってるんですね。
そうなんですね。
かやにそういう霊力、うん、お祓いする霊力があるということです。
はい、はあ、いや、これはちょっとあの、うん、私も行ってみたいなと。
ぜひぜひ。はい、
いろいろと、まあ、ストレスがあるかと言われるとあまりストレスはなかったりするんですけども、
ね、はい、
はい、でもやっぱこういろんな方々とやっぱりこう会うとやっぱりそういったものっていうのはこう、まあ、受けたりっていうのはやっぱありますよね。
あ、そうですね、ありますね。
ですよね。はい、はあ、じゃあ普段から、まあ、なかなかその神社にとかっていうのは行けなくてもやっぱこう手を合わせるということがやっぱ大事だったりするんでしょうか。
一番いいと思いますね、それがですね。だからあの簡単なのは家に神棚があるっていうのはとてもいいと思いますね。
は
い、ですからあのはっきり言って神棚の中に神様がいるって思ってないでしょ、はい、皆さん当てたらこうなんかビョーンと出てくると絶対常識的に。
はいはい、まあまあでもそうですね。
子供も思ってるでしょ。でも親が拝んでたら、はい、その後ろ姿は、ね、ここは尊いもんだっていうのが分かりますよね。うん、ですから目に見えないけども、うん、姿形はないけども、うん、これを大事にしてるという訓練ができるんですよね。うん、ですからそういうことはそういう子供たちはどこに行っても、仏壇があってもどこでも手を合わせますよね。
確かに。
でその延長に人間の心、うん、気持ちは目に見えないですよね。うん、だから目に見えないものを大切にするという訓練ができるから、はい、上層教育では最高だと思います。
は、
子供のために。
そうですよね。はい、昔はでもその神社とか、はい、例えばまあお寺さんとかに、はい、まあ、子供たちを集めて、はい、まあ、教育だったりとかっていうのもやっぱされてたわけじゃないですか。
そうですね。はい、
やはりやっぱ最近っていうのはどうなんですか、小川さん。
あ、まあ、まあそういうことないです
よね。なかなか難しいですよね。まあ
普通の公園でも遊んでないでしょ。塾に行かなきゃいけない。
僕らでも子供の頃は神社にいてかくれんぼとかしてましたけどね。
あ、そうですよね。はい、
うん、なんかみんなが集まる場所だとかっていう、はい、でなんか井戸があったりとかして、
そうですね、
水飲んだりとかってしてましたけど、はい、最近はなかなかそういったことがやっぱなくなってきてると。
そうですね。
はい、やっぱりまた、我々もやっぱりこういったものをやっぱり一からちゃんとやっぱり勉強し直したりとか。
そうですね。はい、
ね、こういったお話を聞くだけでもやっぱりこう心がこう綺麗になったというか。
そうですか。はい、
はい、なんかもう勝手に私はもう心が綺麗になったなと。
はい、
小川さんにお会いできて、そういうふうにこうこのスタジオの中もすごく浄化されたんじゃないかなという、はい、そういった気持ちになっておりますので、はい、ぜひ6月の25日です、高宮八幡宮ということでね、あのお近くの方、はい、そしてまああの遠くてもね、ぜひなんかこうお祓いの気持ちもあるし、 そうですね、はい、そしてあの自分の心をリセットするという気持ちでもですね、はい、足を運んでいただきたいなというふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ最後小川さん、あの番組を聞いていただいてる悩める子羊たちにも、
はい、
一つちょっとありがたいお話といいますか、
はい、
一言ちょっとメッセージをいただけると嬉しいです。
あの目に見えないけど、うん、 必ず神仏先祖と言いますので、だから考えたら2000年前3000年前からみんなずっと世界中どこでもいろんな遺跡があって神仏みたいなのがいると知ってますよね。で、人間そんな愚かじゃないから本当に気がないと思えばやめてるはずなんですよ、うん、世界中どこでもやってる。だから必ず実はね、確証が持てるぐらいのことは一生懸命お祈りすればありますから、ぜひぜひおいでください、はい、お祈りに、はい、
ありがとうございます。はい、はい、ということでこのブロックはですね、高宮八幡宮の宮司です古賀康明さんにお話を伺ってまいりました。古賀さん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。